藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、本日は39回目ということでよろしくお願いしたいと思います。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、本日のご質問は埼玉県にお住まいの40代男性の方からご質問いただいています。社内の人材育成に関してお尋ねしたいということです。人の成長を長期的な視点で見た場合に怒り、怒鳴って部下を育成するのか、冷静に温かくミスしたことも傾聴し一緒に考えながら育成するのか、最終的にはどちらがその人のためになるでしょうか。私自身は温かく一緒に考えながら育成するというやり方で長らくやってきました。周りには怒りによってマネジメントするという方もいるのですが、それ見ていて心が痛く悲しくなりますということなんですけれども、その怒りというマネジメントなのか、あるいはよく北風と太陽の話にも例えられるんですけれども、そういう温かさ優しさというマネジメントをするのか、どちらがいいのかというようなお話なんですけれども、それぞれの育成法のメリットデメリット、またそういう温かさのマネジメントということで私自身の考え方の甘さや改善点があればアドバイスをお願いしますということなんですが、
はい、どうですか斉藤さん。
これ本当によく出る話で、はい、私自身もずっとどっちがいいのかな、なんかこう経営者の話とかですね、成功した方の話とか聞くと、やっぱ厳しい方がいいのかなとか、温かい方がいいのかなとか、こうブレちゃうわけですけれども、本当に加藤さんがね時々おっしゃる日本コンサルタント協会のあれに出させていただいてからは、やっぱりどちらも必要なんですけれども、その厳しさっていうのがその人のためを持って、ベースにその人に対する愛情とかそういうことがベースにあった上で怒るではなくて叱るということだ、これは絶対必要だと思うんですけれども、やっぱりベースにコンサルタント協会で言われるようなやっぱり寄り添う力、あるいは未来のその人のためにこれは言っておいた方がいいという判断で言ってるのかということで、両方必要だと思うんですけれども、根底にはやっぱりその人に対する愛情といいますか、その人に対する関心ということがあった上で、ですから往々にして優しいというと、我々凡人はちょっとこう勘違いしてしまうというか、よく子育てにも社員教育っていうのは子育てにもよく例えられますけれども、じゃあ子供がこう何をしてもいいよいいよというのが決してやっぱりまともな子供には育たないですよね。ですからそのバランスといいますか、さじ加減っていうのは必要だなと思います。ですからこの方がどういう育成方法で温かくとおっしゃってるのか分かんないんですけど、根本的に人間に対してはやっぱ温かくっていうことが必要だと思いますし、仕事に対してやっぱりお客様がいることですから、ある意味では厳しさを持ってやらないとその人の成長にもならないと思いますので、その両面必要だなと。自分のこう感情に任せて怒るということは、これは非常にまずいなというふうに思ってるんですけれども。
そうですね。おっしゃっていただいた通りだと私も思います。 これはあくまでもその方のですねマネジメント手法っていうことでやっぱり傾向はあると思うので、
そうですね、
一概には言えないんですけど、一つ一般論で言うと、まず怒り怒鳴るっていうのはダメですよね。
そうですね、
はいはい、怒ると叱るっていうのは違うので、
はい、
斉藤さんが先ほどおっしゃられたね、その人のことを愛情を持って思いながら、なんていうんですかね、ちょっとどちらかというとハードソフトっていう意味ではハードなアプローチになると思うんですけども、それに関しては叱るっていう言葉が適切じゃないのかなと思いまして、これもやっぱりバランスだと思うんですけども、
はい、
必要だと私は思いますね。
あ、そういう意味ではですね、ちょうどNHK だったと思うんですけど、あ、プロフェッショナルですかね、うん、やってたんですけど、この名古屋にそういう高校なの女子校のですね、うん、バスケットボールのもう何十回も日本一になってるというなんか名物先生がいらっしゃるんですよ。でその人がやってるのがまさに両方なんですけれども、練習中はもうものすごい厳しいんですね。
ああ、なるほどね。
だけど決して怒鳴るんじゃないです、うん、口調は何やってんだバカ野郎とか言うんですけど、
うん、
怒鳴ってるんじゃないんですよ、
うん、
バカ野郎とかいう感じじゃなくて、
はい、
何やってんだバカ野郎って厳しいんですけども、うん、怒鳴ってみる。ところがそのオンとオフがですね、うん、もう絶妙で、そういう、ま、全国で何度も優勝してるような学校ですから、うん、愛知県はもとより、まあ、この中京地区はもとより全国からやっぱり先生のとこでやりたいとこ生徒が集まってくるような、はいはい、ですから寮があるんですね、
はい、
で寮で先生も家はあるんですけども、寮で一緒にご飯を食べたりするんですが、もうその時はもう60代の方なんですけども、もう高校やというかいいおじいちゃん丸出しみたいな女子高生ですから、こう先生どうとかっていう、こういじられてるんですね、
はい、
でもニコニコしてる。
うーん、
だからその方が言ってらっしゃったんですけど、そういうなんかこう非常に心の触れ合いって言いますか、
はい、
いう部分があるから、
はい、
練習の時にものすごく厳しく言ってもついてくるんだと。
そうですね、
はい、
なんでバラ最終的に私もいろいろ部下を持っていた時期もありまして、ええ、まあ、今でも一応少ないけどいるんですけど、両方だなっていうふうに行き着きましたね。で、怒りではなくて叱るっていうことと、それからまあこれ当然基本ね、この方がおっしゃっているように、私はこちらですって言って温かくミスした時も傾聴し一緒に考えながら育成するっていうのは基本的なスタンスなんですけども、じゃあ叱るに対してはどちらかというと反対の、うん、アプローチとして、
はい、
ねぎらうってあるじゃないですか。
あ、ねぎらう、
ねぎらう、
はい、
だからねぎらいと、はい、叱りっていうのバランスだと思いまして、
うん、
でねぎらいとちょっとまたこう整理しておかないと、ねぎらいと褒めるはちょっと違うので。
違いますね、はい、これ似てますけど、
ねぎらいだと、はい、が重要だと思いますね、
はい、
褒めるは上から目線なので上下関係前提ですから、
うん、あ、
褒める本当良くないですね。
まあ確かに褒めるというとよく褒め育てとかいうことでやっぱりこう子育てとかでよく使われますよね、
はい、本当は良くないんじゃないですかね。
うん、
ねぎらいが必要だと思いますね。
うん、はい、確かに加藤さんおっしゃるようにこうねぎらうっていうのはなかなかやっぱり少ないですもんね。
はい、だから叱るとねぎらいのバランスがいいんじゃないかなって思いますけどね、
うん、
当然やったことに対しておそれは、すごいね素晴らしいですねっていうね、
うん、
あその、対応素晴らしいですねとか取り組み素晴らしいねとかいうねぎらいが必要だと思うんですけども、で時には叱るって大事だと思うんですね、やっぱりね、うん、それは愛情が前提だと思うんですけども、
うん、
でその最近ではどちらかって、まあ、ゆとり世代の人たちが来ているので、
はい、
まあ、どちらかって皆さんビビってしまっていて、その叱るってアプローチができないみたいな、
うん、
そういうなんか風潮がありませんか、
そうですね、
社会全体で。
確かにこう叱られ慣れてないというか、
うんうん、
あれ結構 あらゆる世代ですと親が厳しかったので、
うん、
親や先生も厳しかったので、
うん、
なんか怒られても当たり前っていう形で、うん、そんなにこうへこむっていうことはないんですけど、うん、最近のやっぱり方はあまり親御さんも叱られないですし、うん、学校でもその体罰とか問題になったりとか、うん、いろいろありますから、
うん、
体育会系とかの一部の方を除くとやっぱり叱られな慣れてないので、
うん、
ちょっとこう叱り方っていうのは加藤さんおっしゃる工夫が必要かもわかんないですね。
そうですね、折れやすいっていう感じはあると思うんですよね、
はい、
でそれってちょっと話が外れるんですけど、
はい、
ちょっと以前お話ししたかどうか忘れちゃいましたけども、ちょっと中国の医学を私個人的にいろいろ勉強していて、
はい、
まあ、そういった経営に役立てようというふうに、うん、まあ、勉強してるわけなんですけど、その中の考え方で精神っていう、生まれてすぐ生と心っていうのができるんですよ、中国医学の。
あ、なるほど。普通言われるその精神的な精神面っていうことではなくて、
あ、いや、そのそれで使う精神と一緒なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、生と心っていうのを作ると、
はい、
まあ、深く説明していくと難しい話になるので、生まれたすぐに、子供とし、あ、赤ちゃんの時にですね、生と心が作られるということを覚えておいていただいて、その次に、魂魄っていうのが作られていくんですよ。魂と魄って言って、魄はね、魂は魂っていうんですね、
はい、
で魄っていうのは、気魄の魄とかいう字を書く魂魄っていうのがあるんです。で精神の上に魂魄っていうのを築かれるんですけど、
うん、
でその魂魄が、
はい、
の上に次は何に来るかっていうと、男性では7歳から14歳まで魂魄が作られる時期と言われてます。男の子ですね、
はい、
で昔だと14歳から元服でしょ。
そうですね、15代元服ですね。
まあ、昔の武将であれば戦に出るわけなんですよ、
はい、
14からもう立派な大人になるわけなんですけども、はい、その時に出てくるのは魂魄の上に、ね、意志が出てくるんですよ。
あ、魂魄の上に意志、
意志です、
はい
はい、意と意志っていうのを逆に言うと、魂魄という土台がないと 育たないんです。
うん、
なんで、
はい、
多分ですよ、これは私のゆとり世代の見方なんですけども、
ええ、
魂魄が育ってない育て方を、うん、するのが、されてきたのが、ひょっとするとゆとり世代かもしれないので、
うん、
意思が出ない若者が多分多いと思うんですよ。
うん、
魂魄っていうのは、じゃあ何かって言いますと、
はい、
私なんかちょっとやんちゃをして横道それていったんですけど、うん、あれは魂魄が育っている証拠なんですよ。でそれを簡単に言いますと、親がこうしなければならない、ねばならない、ねばならないって言って、そのエネルギーをこうやって止めていくと、魂魄は育たない。
うん、
でこれ今アプローチの話になってますけども、
はい、
実はそのアプローチの問題ももちろん重要なんですけど、根本的にはそこの魂魄っていうところを会社が、社会でやってこれなかったので、会社に入ってから今いろんな、なんていうんですか、すぐ辞めちゃったりだとか、
はい、
僕らのそれこそ先ほどの年代の人からしてみたら、常識とは真逆の価値観なわけじゃないですか。
そうですね。
でアプローチはあくまでも枝葉の話であって、でそこは採用戦略としてどうしていくかっていうことを企業は考えないといけないんじゃないかなと。
うん、
ゆとり世代ってね、まだ来るじゃないですか、社会。
そうですね。
まあその時の人材を、親とか、まあ、公教育とか、まあ、学校教育でやっていった昔はやってくれていた魂魄を育てるっていうところを会社が時間をかけないと無理なので、
うん、
時間イコールお金じゃないですか。
そうです、ね、
そこを会社がやるか、
はい、
まあ、そこは経営者の方の考えですよね、
はい、
おそらくそれは私もある経営者の方にね、多分斉藤さんのもうご存知の経営者の方にも相談したこと、まあお話ししたことがあるんですけど、
はい、
その魂魄が弱い人たちっていうのを育てるにはどうしたらいいですかっていうふうに聞いてみたんですよ、
はい、
そうしましたらね、やっぱ時間をかけるしかないって言ってましたね。
うーん、時間ですか。
はい、叱ると、だから叱るハードはちょっと弱いと思うので、
ええ、
どちらかというとねぎらい中心にを軸に行くんですけど、時にはでも叱るのは必要だと思うんですが、その人たちに寄り添っていって魂魄を育てていかないとダメなので、そこはまあ先ほどの話に戻りますが、企業としてやるかどうかっていう、
はい、
でも当然新卒とかをね採用していかないと企業が成長できないっていう、まあね、規模感の会社ももちろんいっぱいあるので、そ コア経営者がねどうやってやっていくかっていうのは考えものですけどね。斉藤さんどう考えてますかそこは。
そうですね、まあ、小中田さんおっしゃるようにこう人材育成っていうのが難しい、重要ではありますけれどもなかなかこう企業のこう余力がなくなってるんで、うん、難しいとこではありますけど
中小企業はね、
はい、うん、でもやっぱりトップがそういうことを常に意識しないとやっぱりそっちの方向に向かわないですから、何回か前にあったと思うんですけど加藤さんがやっぱりあのトップの、まあ、器というような言い方もされますけど人間性といいますか、
はい、
やっぱりそれを高めていくことしか、
はい、
究極やっぱりそこ、まあ、
そうですね、それも大事ですし、
はい、
まあ、その人たちのその人のコアという形で、土壌ですね、
はい、
その若い方たちが育つ土壌を作るっていうのもそうなん、組織風土を作るっていうのもそうなんですけど、
はい、
まあ、大変ですからで次に考えるのはそのじゃあゆとり世代の中でも比較的あの学業が優秀っていうことではなく、
はい、
よくあるは私も話なんですけども
、
例えば体育会系でね、例えば高校野球で結構キャプテンやってただとか、うん、分かりやすいじゃないですか、彼らはコンパクトって育ってる典型ですよ、ね、ああいうとこで揉まれてる人っていうのは強い意志持ってるので、うん、そういう人たちに対してこういうアプローチをしていくっていうのは、
うん、
両方こう方難ね、
うん、
使い分けてですね、で大事なのは、まあ、以前も言ったと思うんですけど、その人の成長、将来どうありたいかっていったところを引き出してって、あとコーチングしていくっていう形なので、コーチングのやり方はこの方がおっしゃってるね、温かくミスしたことも傾聴し、一緒にながら考えながらね育成するっていうやり方が基本になると思いますんで、
まあ、加藤さんがおっしゃるこれねぎらうためにはその人のことをやっぱりよく見てないと、やっぱりねぎらう言葉が出てこないですからね。
そうですね。そうですね。その関心を払うっていうことはもう大前提ですよね。
はい。
はい、
まあ、なのであの結論から言いますと、まあ、両方必要、バランスですね。
ですね、はい、
バランスで経営者の方とかその上司の方のその方のパーソナリティ個性っていうことも当然あると思いますから、はい、そのバランスが多少人によって違うっていうこともあると思いますし、うん、部下の方のパーソナリティやその加藤さんおっしゃったような育った環境によって多少こう学生時代やんちゃで元気なのか結構真面目で勉強してきたっていう人とだと全然違うと思いますので、うん、まあ、そのあたりも部下によってもそのバランスをさじ加減を変える必要がありますね。
使い分けは絶対必要だと思いますね、はい、
まあ結論で言うとこう北風方式がいいとか太陽方式がいいとかこれだけっていうんじゃなくて、うん、両方必要でそのバランスが必要だと。だそのためには褒めるということよりもねぎらう
ねぎらいですね
ということを中心に考えるといいんじゃないかということですね、うん、そして、怒るのではなくて叱る、
はい、
その人の成長のために叱る、
愛情を持って叱るってことですね、
はい、ということで、まあこれは私もいつもこう感じている、まだまだできてないわけですけれども、まあ、
難しいですね、やるのは
ただやっぱりそっちをこう意識しとかないとできないので、はい、まあ、ぜひそのバランス感覚というのを大切にしていただけたらと思います。加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。